おはようございます。今井孝信です。火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの正橋直美さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週今週と2週にわたって子どもにかかるお金ということでお話を伺いますが、今日はその2回目でございますけれども、はい、今日はどういったお話でしょうか。
はい、先週後半のところでもらえるお金、もらうお金というお話をしたんですが、
はい、
その中でまず一つ目が出産手当金、お産をした時にもらうもの、
はい、
でその出産手当金の期間が終わったら次育児休業給付金というのがあってですね、
はい、
どうですかね、昔こういう育休とかっていう言葉自体まだそんなに聞かれなかった時代もあったのかなと思うんですが、
ここ最近、まあ、5年、ね、10年ぐらいの間かなって気がしますね。
そんなに頻繁に聞くワードじゃなかったかと思いますし、
はい、
実際にそれを活用してらっしゃるという方もご相談にいらっしゃる方の中でも最近ちょっと聞かれるようになったかなと私も感じてるんですが、
はい、
まあ、その注意点についてちょっとお伝えできたらなと思います。
はい、お願いします。
はい、まあ、そもそもは働いてた人が育児のためにお休みしたら働いてた時のお給料のだいたい半分から3分の2ぐらい、はい、いろんな計算式があるのでざっくり覚えていただくとしたら3分の2ぐらいもらえるかなと思っていただくといいんですね。うん、さっきお話したようにここ最近じゃないですか、
はい、
聞くようになったのも実際活用しているのも最近で、いつも注意点としてお伝えしているのは自分がそれを活用しようと思ってても事業主の側でその制度をきちんと、認識しておられなかったり、
はい、
どんな手続きをしていいかご存じなかったりということで、うん、すごい給付が遅くなってしまったっていうケースがあったりですね、育休っていうことを望んでもちょっと受け入れがなかったという事例もありますので、
はい、
そこはきちんと労使のその信頼関係の中で確認してから準備するようにというのをお伝えしてます。
そうですね、うん、そういうのがあってもない企業っていうのもやっぱりありますからね。
そうなんですよね。でそこの職場に先輩で誰かそれを育休で休んでおられた方とか今休んでる人いますかとかっていうのは必ず聞いてるんですけど、うん、この育休もねあるからといって必ず使えるかというと会社の中の慣習というか人員の配置のご都合とかね事業主の側にも都合があると思うのでそこしっかり話し合いした上で確認を取るようにというのを言ってます。で一つ事例があったんですけどこれは県内ではなくてちょっと都心部の方だったんですが奥様の収入も含めてその住宅ローンを返済しておられなかなか収支としては厳しい状態だったのが当てにしていた育休が制度としてきちんと享受できなくてで最終的に退職することになり、うん、無収入になりちょっとローンの返済が厳しくなったっていう事例が実際聞いたことがあるので、はい、そのあたりきちんとね把握することは大事かと思います。
そうですね。
あとその制度を活用してなおかつその後復職してどうなるか。
そうですね、うん、これも大変ですよね、う
ん、一度あったのが育休中のお母さんママとお話ししてたらなんか家にいてね子供といて居心地が良くてこのまま家にいたいなみたいな心境になられたということもあったりするので長期間にわたることですからいろいろプランニングも状況に応じて臨機応変変えれるように検討していくのも大事かと思います。
そうですね、うん、まあ、これは復職したいと思っている側も意思表示しっかりしなくちゃいけないですし、
うん、そうですね、
企業の側も準備状況を整えたいのでやっぱり、うん、表示はしておいた方がいいですよね。
そう話し合いですよね。やっぱり信頼関係をきちんと大切につないでいくというのがとっても大事ですよね。
ですね、うん、ですので簡単に育休というふうに、
うん、
まあ、単語として捉えることはできますけれども、はい、なかなか簡単にはいかないので、
お互いのそのちゃんと信頼関係のもとにつないでいくことですか ね、
はい、そのためにやっぱりきちっとその、まあ、どちらにおいても話し合いをしてちゃんとお互い了承した上でというところが大切になってきます ね。
そうですね、はい
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの正橋直美さんでした。